Welcome to podcast KBS from Kyoto. グロー、生きることが光になる。
皆さんこんばんは、浅田渉です。今日はスタジオを飛び出しまして、2016年2月に大津プリンスホテルにて開催された地域福祉と文化の祭典アメニティフォーラムにてご講演をされた映画監督の尾美穂さんに単独インタビューを行いました。先週この放送では、講演内容をお届けしましたけども、新たに単独インタビューまで行ったわけでございまして、尾監督の2015年の作品君はいい子、これは児童虐待や、自閉症児に対する眼差しなど様々な社会問題を扱った、話題作なんですが、この、監督の、作品の魅力についてですね、語っていただくとともに、アメニティフォーラム会場で同時開催されていた展覧会イメージーズ展アールブルット芸術の地平を開く、この率直な感想やアールブルットの魅力についても伺いました。どうぞお楽しみに。
この時間はゲストをお招きして福祉や文化などさまざまな視点からアールブルットについてお話ししていただきます。今日のゲストは映画監督の尾美穂さんです。どうも尾監督、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
バタバタと先ほど、大津プリンスホテルのアメニティフォーラムの方に、ご出演いただいて、まあ、そのままちょっとね、お昼ご飯食べていただいて、もうバタバタの中での収録、どうもありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
はい、まあ監督の、作品についてなども後ほど詳しくお聞きしたいなと思うんですが、まず今回この、大津プリンスホテルの会場で開催されていた展覧会、イメージーズ展、アールブルット芸術の地平を開くっていうこのタイトルの展覧会なんですけども、ちょっと見られて率直な感想をまずちょっと聞かせていただきたいなと思うんですが、いかがでしたか？
いや本当に何ていうのかな、一展覧会として、こういう催しがあるっていうのをちょっとすいません存じ上げなかったので、今回初めて、見させていただいて、楽しかったですね。
なるほど。
もうすごくこう、どんどんいろんな方の作品を見ていくうちに、何ていうのかな、興奮していくというのか、ものすごくこうワクワクできたっていうか、これどうやって書いてんだろうとか、あとちょっと近くで見ることと離れて見ること、あとその色彩感覚の、独特な感覚、これはちょっとすごいなと思いながら、でもこうだんだんこう 見続けていて、そのほとんど作品を見させてもらって、なんかね、全然ちょっと関係ないんですけれども、私、絵全く描かないし絵心もないんですけれども、なんか絵を描きたくなるっていう、そういう最後感覚になれて、
へ、
楽しいんだろうなって、絵を描くことはっていうふうに思えたんですよね。なんかいろんな、方たちの、その、やっぱりこう、何かにこう、自分から湧き出る作品だと思うんですよね。で、その障害を持っている方たちの一つの作品として、いや、でも、これは、なんかその誰が描いたとかそういうことじゃなくて、一つの作品としてものすごく美しいなと思って、なんか、感動しました。
なるほど。監督自身が描きたくなるっていう、なんかこう、衝動が乗り移るみたいな感じの感覚の話、すごく興味深く伺ってたんですけども、なんかその作品の中でね、もちろんね、一度ご覧になられてね、それぞれの作家さんの名前とかっていうふうなことはなかなかあれなんですけども、なんかこうちょっと気になった、こういう作品あったと思うんですけどみたいなんで、印象残ってるものとか ありましたか何か。
いや、だから、いわゆるこう、自分が美術館に行くときとかに見る絵って、こう、キャンパスに油絵をきちっとこう、描かれてるっていう。っていうか、 そこになんかクレヨンで描いてたりとか、色鉛筆で描かれてたりとか、はい、うん、はたまたボールペン、
はい、
あとはあの絵ではないんですけれども、セロハンテープ、
はい、ありましたね。
私なんか遠くから見て、はい、何かの地層というか、なんかこう石なのか焼き物なのかなと思ってて、で近づいていったらこれセロハンテープですって、はいはい、あの案内してくださった方が、うん、ってなんかものすごいこうあの発想だし、はい、でそれもなんだっけな、こう糊だと、なんか説明を読むと、糊だと、はい、
うん、
乾くのに時間がかかる、
はいはい、
即興性を求めてセロテープに行き着いたみたいなことを書かれてて
書いてましたね、はいはい、そう、
でしかも、はい、さらに説明をあの聞くと、
はい、
その方のお母様が、うん、そのセロハンテープをビリビリっていう剥がす音がうるさくて、
うん、
すごくもうあの気がめいっちゃったから、その音のビリビリってあんまり言わないセロテープを、はい、うん、探してそれを使うようにしたっていう、
う
ん、なんかご家族にも優しさを、
ね、
持って作品を作られてた、うん、なんかそういうのとか、あとすごくこう女性器を、
はいはい、
あのたくさん描かれてる方がいて、ちぶさですとか、はい、下半身、なんかそれがすごく私はインパクトがあったんですけれども、そこにこうご自身の何かこう魂の叫びみたいなものをぶつけてらっしゃるのかなって思ってて、
はいはい、
でもその方もあのご自身が働いてらっしゃる会社の、うん、で頼まれた、まあ、お仕事としての絵を描いてらっしゃる、はい、でもそこにはそういうこうあの正規みたいなものを描かずにちゃんと描かれてるって、
仕事は仕事でやって、
そのなんかプロ根性みたいな、はい、
なるほど、
あのそういうのにもなんかあのすごいなっていうふうにも思ったし、
はいはい、
なんか本当に全部の作品がたくましくて、
うん、
なんかこう素敵だなっていうふうに思いました、
はい、ありがとうございます。あの今もお話をお聞きしてて、例えばそのセロハンテープのね、あの、もう本当石の塊みたいな、もうよく見たらそれこそ層になってるみたいな、あの作品の話もおっしゃってたように、その、うん、ご家族との関係とかね、そのねセロハンテープの音とかみたいなこととか、うん、一方でそのあの世紀の作品とか書かれてる方とかは、まあ、鈴木まりえさんっていう方であったりとか、はい、いろいろな作家さん、まあ、それぞれ要はそのキャプションにも書かれているように家族であったりとか、はい、あるいはその勤務先であったりとか、うん、いろんな関係性の中で、
うん、
結構作品って実は見れるのかなっていうことを私自身も思っているところあるんですけども、
うん、
まあ、そこでちょっとあの改めてなんですけども、
はいはい、
あの監督の、先ほどもお話、はい、フォーラムの方でもされていた、あの君はいい子という、 こう作品のちょっとあらすじというか、はい、簡単なご紹介を監督からしていただいてもよろしいですか、
はい、君はいい子っていう映画は、まあ、今日本社会、まあ、日本社会だけじゃないと思うんですけど、はい、本当にあの世界とかで、やっぱり問題になっている、例えばお年寄りの認知症ですとか、まあ、自閉症という障害を持つ子どもが出てきたりとか、あとは子どもに手を挙げてしまう母親、はい、まあ、いわゆる虐待を描いていたりとか、はい、いろんな、まあ、社会問題をあのテーマにあの一つの映画にしたんですけれども、私はなんかそれらをこうただただ問題定義をするだけではなくて、
はい、
やっぱりその先にあるおそらく解決を、全解決はできないと思うんですけれども、うんうん、
はい、
あのやっぱ実際それに携わる方たちはそこと関わり続けなきゃいけないんですけれども、はい、でも何か少しでもあの明日への一歩になるような気持ちになってもらえるように、
はい、
せっかくそういう問題をあの描くのであれば映画にしたいと思って、うん、なんかちょっと希望のある作品にしたくて、うん、君はいい子を作りました、
はい、ありがとうございます。あの拝見させていただいてすごく感動しました。本当にあの時間が経っていくにつれて、うん、なんていうかそのお互いこうなかなか揃わないピースみたいなものが徐々に揃っていって、
うん、
でもそのお互いはなんか、うん、知らない者同士だったりするというか、うん、隣の隣の人は知らないけども、
ね、
隣の人は知ってるからつながっていくみたいな感じの、
うん、
なんかその関係性がすごく描かれているのに、
うん、
まあ、僕もすごく感動したんですが、うん、あのその中で、ひろやくんという、まあ、
はい、
あの存在ですね、うん、自閉症の、まあ、男の子が出てくると思うんですが、うん、彼を この、そのいろんな関係性の網目の中で描いていくこと時に、うん、なんかこう監督の中でどういうふうにこう彼自身をこう位置づけるというか、うん、っていうところでなんか、うん、お考えになられたところだったらお聞きしたいなと思うんですけども、
はい、あのひろやくんはこれは原作にもあったことなんですけれども、はい、あのひろやくんの言う、まあ、物語の後半で言うセリフがあって、はい、うん、私はそのひろやくんのセリフを、はい、言わせたくてこの映画を作りたいと思ったって言っても過言ではないぐらいなんですけれども、はい、幸せって何、うん、って、はいはい、お母さんが聞く、はい、聞くというか、まあ、ひろやくんに問いかけるんですけれども、うん、その時に幸せってこういうものですと、うん、ひろやくんは答えるんですよね、はい、でそのセリフが本当に原作の中で大好きで、うん、ごくごく当たり前のことを言ってるんですよ、はい、でも人はやっぱりこう生きてると自分がまあ、それこそご飯を食べられて一緒に誰かとね、いられて、うん、で洋服を着られてもうすごく幸せだと思うんだけど、どうしても日常生きてると、はい、その幸せにこう気づかないというか、うん、まあ、忘れがちになってしまったりとかして、うん、でも私はこの作品、まあ、まず小説があったんですけども、うん、小説でそのことに気づかされた、はい、うん、なのでひろやくんは私にとってこの映画ではもう本当に絶対必要だなと思った登場人物だったので、うん、なるほど、はい、
なるほど、本当になんかそのひろやくんの存在が随所随所に いろんな人の転換期に現れるっていうような、まあ、演出というか、うん、っていうふうなことをされてたんじゃないかなというふうに私が見てて思ったところもあったんですが、うん、まあ、そのひろやくんっていうのはまあもちろんその障害っていうことは一つ、大きく前に出る要素ではあると思うんですけども、その監督から見た時のその障害っていうもの、まあ、このアルブルトの話もつながるところだと思うんですけども、なんかっていうものの捉え方っていうものとか、うん、あるいはそこじゃない出会い方をするみたいなことは、うん、少なくとも映画の中では おばあちゃんって言っていいんですかね、
はい
はい、彼女はですね、はい、全然違う出会い方をしていることに母親は驚くみたいなことがあったと思うんですけど、
う
ん、僕あのあたりはすごくこう、はい、いろいろ今までのこの番組やってきた中でもいろんなことを思ったんですが、はい、そういう意味で見たときになんかこう個人と出会っていくとか、うん、その人と出会っていくっていうのはこうどういうことなのかなっていうことを、うんうんうん、ちょっとなんかまあ抽象的な質問ではあれなんですけども、うん、なんかそのことについてなんかこういろいろもしお考えというかちょっと思ったことなどあったらお聞かせいただきたいんですけども。
そうですね、うん、本当あの映画で、ね、認知症のおばあちゃんと自閉症の男の子が、はいはい、自閉症のひろやくんが会話をするんですね、はい、それが人から見たらおそらく噛み合ってなくて、
うんうん、
でも2人の中ではものすごく幸せで豊かな時間が流れてる、うん、はい、でもっと言うとひろやくんのお母さんはまあ、自閉症の子を抱える日常っていうのは常に、はい、まあ、家の中でももちろんだけれども一歩家の外に出たら、うん、ものすごく細心の注意を払って、うん、なんならもういつもごめんなさいごめんなさいって人に謝ってご迷惑をおかけしてごめんなさいって息子のことで、はい、謝ることがもう口癖のようにして生きてらっしゃるお母さんが、うん、なぜかその認知症のおばあちゃんに、はい、息子のことを開口一番褒められるっていう、うん、でいつもお宅の息子さんこんなことしちゃったのよって、うん、ちょっと責められてるような日常だったのが、はい、うん、褒められることから始まったって、うん、そんななんかこうことってそれまでなかったと思うんで、はい、うん、なんかそこら辺がやっぱりこう人と人とこうどんどんどんどんつないでいくこの映画の中での、はい、まあ、まあ見どころであり私がこう描きたいなと思ったことでもあるんですよね、
はい、なるほど、うん、その一つのモチーフとして、うん、 抱きしめるっていうね、うん、あの行為の、はい、について、まあ、すごく随所随所に、まあ、抱きしめるとか、うん、頭を撫でるとか、はい、まあ、スキンシップ、
はい、
なんか体触れることでしか伝えられないことがあるのかなみたいなところをたくさん感じたんですけども、はい、まあ、それはあのまたちょっと原作とは違った形というか、うん、その今回あの監督が改めて映画化される上で抱きしめるっていうところをこう、
うんうん
うん、割と前に押し出したっていうところっていうのは、やっぱそこ大切された理由っていうのはどうだったんですか？
その映画ってまあスクリーンを見るものですから、はい、うん、その実際、まあ、見てる観客がその抱きしめるっていう行為を体感するっていうことが、まあ、正直できるかどうかは、うん、あのすごく不安だったんですけれども、あの映画の中で、まあ、いろんな人たちが、はい、あのまあまあ、ハグをしたりとか、うん、抱きしめてもらったり抱きしめたり、まあ、そういうシーンがあるんですけれども、はい、実際映画を見ててこうそれを体感できなくとも、うん、でもそれに値するぐらいのことをなんかこう、うん、感じてもらえたらなと、はい、でそれこそ主人公の新任教師高良健吾さん演じる新任教師の、はいはい、お姉さんが言うセリフがあって、はい、それは原作にはないセリフなんですけれども、あのシングルマザーなんですよね、はい、うん、でシングルマザーのお姉さんが子供をあの可愛がるっていうことは、うん、まあ、自分がね母親として子供を可愛がるってことは、うん、あの世界を平和にするってことなんだよ、はいはい、それってすごく大げさじゃなくて、うん、私はものすごくあの納得できたセリフなんですよね、はいはい、脚本家さんが今回改めて書いてくださったセリフなんですけれども、うん、はい、だからまさにそれをこう納得してもらえるんじゃないかなと思って、うん、まあ、その言葉から、まあ、お機会にいろんなこう、はい、まあ、抱きしめ合うシーンが連なっていくんですけれども、うん、はい、なんかそこで人と人とのつながりとか、うん、あのまあ、結局人は人で支えられて生きてるんだなっていうことを感じてもらえるような気は、
はい、
あのしてるんですけれども、
はい、ありがとうございます。あの監督ご自身がまたそのこの映画を、
はい、
まあ撮影されて、そしてまあね、上映されてという過程の中で、まあ、あの新たに、
はい、
あのお子さんも、
あ、まあ、はい、
ご誕生されたというふうにお聞きしているんですけども、はい、またそのご誕生されてからご自身の映画に、うん、まあ、再度触れ合うというか、うん、見る時の感覚というのは どういうふうにこう変化というのは実際あそこは言葉にできるようなものなんでしょうか。
いや、
もしあったらお聞かせいただきたいと思いまして、
だからその抱きしめるということがさっきからも言ってるように、うん、そのまあ今私の子供は8ヶ月でまだまだ一人では歩けないから、はいはい、うん、どこか移動するには絶対抱っこじゃないと、
そうですよね、うん、
で夜寝る時もまあ隣で寝たりするんですけれども、あのトントントンと寝て、はいはい、寝る時にこう胸をトントンしたりとかするんですけれども、はいはい、常に触れてるんですよね、はい、であったかいんですよね、うん、で 今冬なんで本当にこう湯たんぽ代わりじゃないんですけれども、はい、でも それがまさにこう抱きしめることのなんかこうやっぱぬくもりを感じられる、
うんうん、
で体感としてはぬくもりを感じられるんだけれども、それってものすごく幸せをもらえてるような気がして、はい、大変なんですけれども、うん、夜眠れなかったりとか、はいはいはい、なんで泣いてるかわからなかったり、うんうん、
はい、
あのでもふっとこうその体温を、うん、ぬくもりを感じた時に、ああなんかこうちゃんと自分が守っていかなきゃなっていうふうに思えたりして、うん、でまあ君はいい子とかこれまで作った作品、あの家族を描いてきてますので、
はいはい、
に立ち戻ると、うん、なんかこうまあ生意気ながらも、まあ、こうやって家族を描いてきて間違ってはなかったのかなっていうふうにも思う、
はい、
あの日常ですね、
はい
はい、
ありがとうございます。まあ、アルブルトの感想から始まり、ご自身の今回の君はいい子にまつわる、はい、いろんな思いをあの、はい、聞かせていただいて、まあ、この番組その福祉の関係者の方とか、はい、いろんな方あの芸術家の方とか聞いてるんですけども、はい、まあ、僕自身もすごくいろんなことを今いただいたなと思ってますので、しっかり届けたいと思います、うん、
はい、
どうもあの監督ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、そろそろお別れの時間です。グロー、生きることは光になるをミポ監督の単独インタビューいかがだったでしょうか。来週は現在ボーダレスアートミュージアムノーマで開催中の企画展アールブルッドアート日本3の現場レポートをお届けします。それではまた来週お楽しみに。さようなら。浅田渉でした。